Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局、増谷正右衛門スタジオよりお送りいたします。
Radio Cabinet。
せーの。
心はいつも、友龍馬ぜよ。はい、キラキラ今週も始まりました。2月号始まります。
はい、だいぶ寒くなってまいりました。今月もですね、パーソナリティは、最近、自分で書いた文字すら、メガネなしでは見えなくなってきた、老眼の中野龍馬と、
最近、花子くんの漫画を買って、一日で、花子くんの漫画を一冊読んでしまう姫龍馬です。
はい、一冊別に全然早くないけどな。
はいはい、
一日一冊。
はいはい。はい、
ね。自分の中では何？
早いと思う。
早いと思う。そう。今までそんな読んだことない。
そうそうそうそう。
そういうことね。はい。はい。はい。ということで、ですね。あ、じゃあ、ここで、いきなりですが、中野龍馬クイズです。でで。
はい。はい。
いやいやいや、中野龍馬のについてのクイズ。
あ、はい。
はい。突然ですが。
はい。
最初はというか、前は、
うん、
モップ、
うん、
あることをしたこと、あとはなんだっけ、書道の筆とたわし、これなんだ。
はい。
それ知っとるか言うたもん、この。
そうよ。
はい、答え、はい、どうぞ。
髪を切った後だったっけ。
違う、それは中野龍馬の髪の毛切る前、切った後です。
そういうことや。
そうそうそう、うんうん、そういうことよ。全然答えてねえじ
ゃん。確かに。
そうなんですよね、この前ね、うんうん、なかなか、そう、年末髪切ろうと思ったらなかなか行けずに、
うん、
ね、もうだいぶ伸びとったんだけど、
うん、
忙しくて、
うん、
で年始もなかなか行けず、
うん、
この前やっとね、床屋行ったんだけど、
うん、
そのね、床屋行く前伸び放題の時、ほんと髪の毛夜こうお風呂で洗っててね、これこの何、手触りというか、
うん、
この指にかかるこの負荷というかね、
うん、
重たさというかね、うん、モップ洗ってるんじゃないかな、そんな感じでしたね。
うん、
それがもっさもさもさもさとね、うん、このボリュームすごかった、
うんうんうん、
ね、それで髪の毛切った後ね、
うん、
ちょっと2ブロックにしてるんですけど、
うん、
上の方はね、毛筆の筆ぐらい、
うん、
あ、こんな感じ、筆みたいな感じ でね、この刈り上げてるところね、これたわしじゃなって、うん、そんな感じです。
うん、はい、そんな感じする、
する、
うん、
ね、はい
はい、
はい、じゃあ今度、え、あ、お便りか、
お便り、
お便りいきましょう。今月もね、お便りね、いっぱい来てますね。はい
はい、
はい、じゃあちょっと待ってください。自分で書いた文字もメガネなしでは読めません。ちょっとメガネします。
はい。
はい。オミクロン、コロナ、この言葉しか毎日入ってこない日々に、みんなが気持ちが嬉しくなるようなニュースを運んでほしいぜよ。 コロナの畜生、2022年絶対に良いと1年にしてみせる、柿の種さん、香川県の方ですね。はい、ありがとうございます。良いニュース、まあね、何でしょう、こう頭がの伸びてきたら髪の毛がモップになるってこととか。
ああ私は花子くんの漫画をやっと変えたっていうこと
が。あ、そうね、あれ図書カードで、ね、図書カードでも なんかのあれだっけ、プレゼントだっけ。
そう、あのお年玉で。
お年玉、
お年玉、あのお金じゃなくって、あのあれ
でクリスマスのあれじゃない。
いや違うよ。
違う、
うん違うよ。
あ、そうな、
うん、そうだ、お年玉でも
らった。お年玉でも、あ、そう、うん、ね、漫画買ってしまいましたね前。はい
はい
はい、はい、ね、香川県の方ですね。香川県この前行ったじゃん。
行ったね。
高松は香川県。
うんうん。
あ、そうね、この前でライブで行ったよね。中野龍馬ついて行ってないですけどね。
うん、うん、
はい、ね、はい、ちょっとね、まああれですね、なんだろう、まあとりあえず、うん、はいということで全然わかんないけど
うん、うん、
とりあえずまあなんちゃろう、こうね、日々何か楽しいことを見つけてというか、なかなかまあいろいろ趣味がね、
うん、
広く浅くあるんで楽しんでますよ、はい、この前というかあれか、あれしたね、姫龍馬の部屋にある家にいっぱい転がっとるけ、オーディオすればいいんだけど、ちょっと姫龍馬用にちょっと可愛いね、しかもちょっと今までなかったね、 MD が聴けるオーディオを3000いくらで手に入れて、
う
んうん、でね、聞いてみたら音がしょぼいんで、スピーカーはね、
うん、
使ってないけど、お気に入りのスピーカーにしたらね、よかったな、
うん、うん、よかった
な、そんな風に毎日を楽しんでおります。
はい、かわいいのかはまだしもな、はい、
何
かわいいのかはまだしも、あの、まだしもね、かわいさだったら、
そう、あんまり思わんってこと、うん、そう、分かった、じゃあ今度からね、聞いてからするよ、
うん、
はい、まあ、とりあえずあるよ、 MD 聞けるのがちょっと手に入れたいなと思ってね。
あ、古い、でも私 MD とかさ持ってないし、危険しさ。
いいのいいの、そんなんいいの。
あ、そう、
うん、聞けるっていうだけでいいの。
あ、そう、
そうそう、聞けるっていう機能がついてるっていうだけで満足なの。
あ、そうなのね、うん、
はい、まあ、じゃあ CD 聞けるし、あのラジオ、ラジオこれからか、ラジオちょっとアンテナ線つなげれば聞けるようになるし、
そう
そ
う、
あれだろ、この iPod からも聞けるし、
うんうん、
あれもつなげれば聞けるじゃん、あのタブレットもつなげりゃな、
あっから音楽流
す、何でもいける、何でもいける、
いける、
好き、うん、すごいだろ、
すごい、
はい、じゃあそういう風にね、毎日を楽しむコツ、広く浅い趣味、うん、はい、ということで、じゃあ次のお便りね、
はい、
龍馬さんがいてくれたから今の私たちがある、頑張ろう、ミステリーさんですね、東京都の方ですね、はい、頑張りましょう、
頑張りましょう、そう
ですね、坂本龍馬おかげで今の日本があると言っても過言ではないということですね。
はい。
はい、この前もね、なんか、録画したやつね、あの、坂本龍馬没後150年のね、
うん、
あの頃、すごいいっぱい、なんだろう、こう、龍馬に関してテレビ番組もあったの、その録画したやつをね、
うん、
見てました。ちょっとね、見ました。はい。はい、じゃあ次ね。いつも楽しく聞いています。読者には安心安全な情報発信をお願いします。ユッキーさん、北海道の方、でっかい道、北海道、
うん、
はいはい、そうですね、まあ、なるべくね、なるべくというか、こう間違いのない正しい情報発信をしていきたいと思いますが、まあそうね、巷にはというかね、ネット上なんかで特にね、こう大げさなとか、なんていうの、誤った情報とかね、よく流れてますのでね、
うん、
まあ、こちら心はいつも友龍馬ゼヨでは、正しい情報をね、発信していきたいと思います。
はい
はい、はい、じゃあ次は、あ、ちょっと見失ったあった、はい、体調を崩さないでね、 KA さん、広島県福山市の方ですね、お近くですね、
ですね、ぜひ
ぜひ直接言いに来てくださいなんてね、いやいやはいはい、体調崩さないようにね、体調管理していきましょう、
はい、
そうなんですよね、あの福山市でもね、まあ、広島県全体でも多いですけど、
うん、
ね、あの福山市でもこう小学校とかね、うん、学級閉鎖になったり、
そうい
うところ増えてきてますのでね、気をつけたいと思います、うんうん、まず自分はね、 言うても、まあ気をつけるだけで気をつけて、なっちゃうときはなっちゃうとは思うんですがね、なるべく気をつけてい、きたいと思います。
はい、
はい、あ、そうそう、そういうときにね、コロナじゃないけど体調崩したとき、これが一番というかね大変なんですよね、
うんうん、
そう、もう学校休まにはいけんしね、検査受けろ言われるかもしれんし、
うんうん、
ね、ほんとちょっとドキドキですよね、
はい、
はい、次ね、毎回楽しみにしてます、頑張ってください、もんもんさん、茨城県の方ですね。もんもんさん、パパは、中野龍馬はそう、ね、これいつかな、高校生の頃かな、もうちょっと後かな、
ん、
もんもんもんっていうね漫画大好きでした
なんそれ、
お猿、喋るお猿が ね、こういつも鼻くそほじってるバカなお猿が主人公でね、すごいバカなギャグ漫画です。
ルフィみたい。
いやいや、もっと、もっとバカ、
もっとバカ、
もう超バカ、
マジ、
うん、おバカなすごい漫画でした。
へー、
もんもんさんすいません
、はい、そんな感じのさ、うん、変な名前のやつ、ボボボボボボボ知らないんだけど、
そうそう、いや、それよりボボボボボね、同じ時期もそれよりちょっと前かな、
うん、
ちょっと前、ボボボボボボボボより前、ちょっと前でも、中野もボボボボボボはそんな面白いとは思わんかったな。
うん。
うん、あれば、ちょっと、なんていうの？お、うん、その、バカさ加減も面白い方じゃなかったね、中野龍馬にとってはだけどね。はい。はい。じゃあ、はい、頑張ります。はい、じゃあ次ね。はい、お、温泉行きたいな。
ああ、行きたい。
いやいや、違う。お便りですよ。
ああ。
引っかかった、
うん、
中野龍馬の心の声かと思った、
うんうん、
いや、あ、中野龍馬も思ってますけど、これ、葉月の父マロンさんからです、
はい、
お便りでした。
お便りか、
温泉行きたいなっていうお便りでした、
うん、
はい、行きたいですね、
行きたいですね、
ちょっと行こうかなと思ってたところね、またちょっと感染が拡大してきたので、ちょっと控えようかなっていうところなんですね、
はい、
行きたいな、
はい、
ちょっと我慢したらね、こう行けるようになった時、行った時がね、これが楽しいよ、
うん、
多分、
うん、
めっちゃ楽しい、はい、あ、これ三原市の方ですね、
はい、
お近くの方ですね、
はい、はい、
今回お近くの方がね多いですね、
はい、
聞いてくれてるんですね、近くの人もね、
うんうん、
はい、じゃ次ね、中野龍馬さん、どうしてそんなに優しいんですか、美穂さん、東京都の方、うん、別に、
ありがとうございます、
ありがとうございますそう、優しい、
うん、
まあ優しい、あ、そう、ありがとう、ありがとう、
怒ると怖いけど優しい
けど、あ、本当、あ、うん、そうね、ありがとうございます、そのね、なんていうのかな、こう外面がいいというかね、こう外の人から見たらすごい優しいらしい、
へ
え、怒ったことないでしょって言われるぐらいに見えるらしいよ、
あ、確かに顔もそうやな、
優しそう、あ、そう、そう見えるらしいよ、うん、でもそんなことないしね、
そう、保育所の頃にもめっちゃ言われとったよ、う
ん、あ、ほんま、ほんま、うん、お父さん優しいねみたいな、
うん、お父さん絶対あんまり怒らん感じがするって、あ、そう、
でもバンバン怒られとったやろ、
うん、バンバン怒られとる
そうなんですよ、見た目なんか、うん、まあ、まあそんなことないですよ、そんなにね、優しいばっかりじゃないです、
は
い、
うんうん、
普通です、普通、
確かに、
うん、はい、そういうことでね、はい、でもまあお便りありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、次は楽しく聞かせていただいています、癒しの時間をありがとうございます、 YAY さん、広島県福山市の、あ、また福山市のことです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
なんか嬉しいね、近くの人とかね、
うんうん、
知ってる地域の人とかね、行ったことあるところとか、うん、嬉しいですね、
はい、
まあ、それ以外のね、全国の方からお便りお待ちしております、
お待ちしております、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次のコーナー行きましょう、
はい、
はい、やっぱり
ね、なぞなぞ、
あ、なぞなぞ、そうそう、やっぱりメガネを取るんですが、そうすると文字が見えません、はい、じゃあ次クイズのコーナーね、あ、はい、今度ちゃんとしたちゃんとしたクイズね、
さっきのは
さっきのはあのお遊びクイズ、
そう、お遊びクイズで、う
ん、はい、じゃあクイズね、
はい、
姫龍馬のクイズのコーナーいきます、じゃあクイズいい、いい、
うん、
じゃじゃん、
動物にあるものは白色、植物にあるものは緑色、さてなんだ、
はい、これちょっと難しかったですね、なんか分かれそうな、分かれそうな、もうちょっと分かれそうってこうで思ったんですけどね、
でも絵を見ればすぐに分かります
そうなんですか、絵のヒントがあるんですか、まあ、はい、ラジオですからね、ちょっとね、
そう見えないのね、う
ん、はい、すいませんが、じゃあヒントなしで考えてください、
考えてください、
はい、じゃあね、答えはまた最後に、ね、発表したいと思います、
はい、
はい、じゃあ次コーナーは、
次のコーナーは蝶々コーナーが
いい、蝶々コーナーする、 はい、じゃあ蝶々コーナーって何のコーナーですか？
姫龍馬が、言いたいことを話すコーナーかな、うん、話すコーナーです。
はい、ちょっと今ねちょっとふと思い出して、はい、あのお正月の番組でほら、あの無人島があったじゃん。
あったあった。
無人島でほらナス D のコーナーがあったじゃん。
あった。
まあ見た人もいるかな、まあ、そのねナス D ってあのあれよね、良い子の無人島生活とかのディレクターしてた人ね、ナス D、
うん、
ディレクターね。それがまあすごいサバイバル能力が高くて、
うんうん、
自分で無人島生活とかをするんよね、
うん、
それをねあの番組の中でもするんだけど、そのナス D がね今回その無人島生活してて言ってたでしょ、あの、うん、自分で録画して本当に一人でスタッフもう誰もいない状態で、
そうそう、
あの録画するのもボタン自分で押して喋、
うん、
って、
うん、
でやるって言ってたじゃん。それで一番怖いのは録画ボタン押し忘れた時って言ってたじゃん。
あー、言
った。今ねふとそれを思い出してね、
あ、
録音されてるかなと思ってさ、
うん、
うん、ちゃんと録音されてます。
されてます。よかった。
よかったね。ちょっとふと思い出しちゃった。
うん
ね、
うんうん、
あるあるじゃけね、あれね、
うん、
あの姫龍馬のあの学校のイベントの時に、
うん、
撮ってるつもり一生懸命こうやっててね、あとでこうピッて押したらなんかカウントが始まっとるよね、
うん、
終わったと思ってピッて終了をしたらボタン押したらなぜかカウントが始まってあれと思ったら、ね、取れてなかったっていう。あのスタート録画ボタンを押してなかった、
うん、
そういう時があった、
ね、あ、悲しいな、経験ありますから、
ね、
それは。
それをふと思い出してね、
うん、
今もしかしてこれね録音されてないじゃないか、
うん、
そういう恐怖心に駆られてしまいました。はい、すいません。じゃあ何のコーナーだっけ。
ちょコーナー。
はい、じゃあ行きましょうか。はい、どうぞ。
はい、今日はまあ最初の自己紹介で言ったあの花子くんの漫画のことについて説明します。
はい、
で私が今見てるやつはあ、マイミトってやつはあれだった、あの夏の出来事で、あの主人公の花子くんとやしろねね、あ、違う、やしろねねと、やしろねねが主人公のやしろねねが前、まあ、あったんですよね。まあ、いろいろあって、なんか、あの、その、ねね、あー、違う、あの、何？ねねちゃんが、ねねちゃんのことが好きな、あの、男の子の、こうってやつがおるんですけど、そのこうが、あの、なんだろう、あの、友達がね、あの、怪で、まあ、幽霊で、もう死んで、あの、なんか、七不思議になって、なんか、何？あれに、あの、記憶を失ったって感じになった時になって、なんか落ち込んでる時に、その、それで、あの、ねねちゃんも何かできるかなって思ってやってたんですけど、それで、なんか、花子くん、七不思議の七番目の花子くんに相談して、なんか、いいアイデアないって言われたけど、なんか出てこずに、その、まあ、次の時間、なんか、あの、授業やって、それでなんか、七不思議の一番目の、あまねじゃないな、あかねくんっていう人に、いいアイデアももらって、その、まあ、そのね、授業が、あの、調理実習だったから、その調理実習で、あれ、作ったやつをコウくんにあげて、その中に夏祭り一緒に行きませんかってやつがあって、それで、なんか、夏祭りのことね、一緒に行こうってなったんだけど、あの、花子くんが、あの、学校の中しか移動できないから、その、学園の中である夏祭りに一緒に行こうってことになって、それを行こうってことになった感じです。まあ、その次ら辺はもう、あれよ、もう内容、大事な内容は入っちゃうからね。 やめときます。
ネタバレする系ってこと？
そうそうそう。
あ、そう。そう。
ネタバレしちゃいけんじゃん。
ああ、そう。うん。
うん、そうじゃろ？
そうですね。はい。はい、そういう。え、何巻それ？
ね。
漫画よね、
うん。そう、漫画の8巻。
8巻。
多分8巻だったような気がする。
うん、はい、そう、アニメの後ってことじゃろ？
そうそう。アニメの後から見ようと思ったんじゃけど、
アニメのお話のその後よな。
そう、後からだったんじゃけど、だけども、その前さっき言った七不思議の一番目のあかねくんのことはあのアニメの中では書いてなくって、
あ、出てなかった、
出てなかったけ、うん、あ、失敗したって思って、
最初の方から、
そう、最初の方から
読めば、
もう読めばよかったって書えばよかったって思いました。
はい。
はい。
はい。で、花子くんがね、面白いんだよね、今ね。
はい。
はい。でもね、中野龍馬にとってはね、花子くんの声、どうしてもね、エヴァンゲリオンのね、シンジくんの声じゃけね、
うん、
どうしてもシンジくんにしか聞こえないんだはい、
うん。中野龍馬も一回読んでみ。
あ、そう。
あと聞かせてあげるけ。
あ、そう、ありがとう。
うん。
はいはい。気が向いたらね。
はい。
はい。
絶対読んでね。
いや、気が向いたらねって言っとる。
はいはい。
中野龍馬のあれは何？こう本の読み方は、
うん、
気が向いたものしか、自分がね、気が向いたものしか読まないっていう主義なんで。
うん。
まあ気が向いたら読むから。
はいはい。
はい。じゃあ次は何のコーナー行きましょうか。次中野龍馬行って。
行っていいよ。
あ、じゃあ今月はじゃあ中野龍馬ね、ブックブックブックのコーナー行きたいと思います。
はい。
はい、中野龍馬がね読んだ本を紹介するというあれなんですよね、あれです、コーナーです。
はい、
はい、じゃあ今月はですね、百花、百の花と書いて百花ですね、百花という題名の本です。ちょっとなんか鳴ってるよ、
はい、
ちょっと、
はい、
すいません、すいません。ちょっとやめてください、収録中に。
すいません。
ハプニングでしたね。なぜか目覚ましが鳴るというね、この。
多分、朝に、あれ、
うん。朝のやつが。
スイッチを消したはず、うん、あれ、オフをしたはずなのに、やってなかったってことですね。
そうですか。
はい。
はい。12時間後にまた鳴り出したってことですね。
はい。
はい。はい、百花というね、小説です。
はい。
作者は川村元気さん、文春文庫の本ですね。はい、百花、多分ね、中で何も出てきてないんですけど、確か中出てきてないんですけどね、百花ってあの百花蜜のことですかね。
へ
ー、蜂蜜のこと、
うん、
大体というかね、そういういろんな花の蜜が混じってる蜂蜜のことね。
はい、
百花蜜、まあそれのことだと思うんですが、はい。でね、主人公のね、青年がいて、でお母さんが出てくるんですけど、一人暮らししてて、まあ、はい、もともと母子家庭で育って、
はい、
でお母さんはピアノの先生をしてて、
で
主人公はもう家を出て働いてて、
はい、
でお母さんが、まあ、一人暮らししてるんですけど、ちょっとね、あのアルツハイマーにかかってしまって、
アルツハイマーって、
あ、まあ、簡単に言ったらあのボケ
ボケ
ボケ、うん、こうね、地方症か、地方症
に
変わってしまって、
うん、
これで、ね、どんどん忘れてっちゃう、ね、そういう中で、まあ、病院行って、で施設に入るっていうことになってね、もうだんだん一人でこう一人暮らし忘れちゃうから、
うん、
いろんなこと徘徊もあったりとか、
うん、
でね、やけそういうのがあるけ施設に入るっていう時になってね、
はい、
でですね、こう主人公が母親の日記を見つけるんですね、家を片付けてたら。
はい。
その日記を見ると、空白の1年間、1年間なのかな、1年間のその頃の日記だったんですよ。
うん。
でその空白の1年間というのは、このね、親子にはね、あんまり2人の間でもね、こう口に出さないちょっと過去がありまして、
はい、
お母さんが2人暮らしを、だって母子家庭じゃけ、
うんうん、
お母さんと子供と2人、小学生の頃にね、
うん、
突然お母さんが いなくなっちゃう。
え？
そう。で、1年後、ふと、お母さん帰ってきた。そういう覚悟がある。で、その頃の、ね、時のお母さんの日記、
うん、
読んでしまう。でね、うん、そう、それがね、何をしていたか、というと、
うん、
恋に落ちていた。
うん。もっと怖いことかと思っとった。
恋に落ちて、
うん、
もういても立ってもいられなくなって、うん、その人のところに行ってた。子供をおったら、そういうお話だったんですよ。で、
うん、
あの本屋さんで見つけた時にはあの絶対泣けるみたいなこう触れ込み書いてあって、
うん、
かね、
うん、
買って泣けるの、じゃあちょっと読んでみようかな、読んだんですけど、
はい、
まずそのね、子供ほったらかしでね、恋に走るっていう点ね、
うん、
それとね、
うん、
まあ、その恋の相手がね、
うん、
あの既婚者、結婚しとって
単身赴任を
して、うん、単身赴任をしてた男の人のところに単身赴任先に転がり込んでいたという、この2つの点でね、全然泣けませんでした、ね、お、全然こう気持ちが入っていかない、
うん、
もうまず子供ね、ちょ泣けませんでしたね、
はい、
うん、そのそういう人生がね、いい悪いというか、私はいいとは思えないとしてもね、そんな、
うん
うん、もう許せない、
うん、
はっきり言ったらね、最後まで読みましたけど、
うん
うん、私がじゃあこの主人公だったら、
うん、
まあそこを気づいた時点でもう焼きますね、見たくない、知りたくない、もうそんなことは。最後まで読んでたからね、この人はね、
うん、
あ、この物語の中でね、ただその、うん、その中でね、その施設が出てくるんですけど、すごい読んでてね、あれって思ったんですよ、
うん、
なんかこういう施設っていうか聞いたことあるなみたいなね、その施設をじゃあ選ぶときに、うん、主人公がねちょっといろんなところを調べたりして、で、
うん、
その施設にちょの人にこう話を聞きに行ったんですよね、どんなところかっていうの直接ね、
うん、
あの見学も兼ねて、でその聞いたのが、まあ、扉にドアに鍵は閉めませんと、
うん
うん、でまあ徘徊も少ない、あのそういう、まあ、いろんなね要素というか出て行きたくなる要素を取り除くことで、
うん、
あんまり徘徊もないと、
で
徘徊したとしてもすぐね近所の人がね、 あそこに誰々いたよって教えてくれると、
うん、
危険なことは何にもないと、
うん、
そういう施設ですという紹介ね聞いて、うん、なんか聞いたことあるなって思ったんですよ、
うん、
そういう施設の話を、
うん、
何かって言ったら、
うん、
あ、ちょっと待って名前忘れた、
うん、
ここでもあったんですよ、それはね最後見て、あ、納得って、あ、やっぱりなって思った、鞆の浦のね桜ホームっていう老人ホーム、その話前聞いてて、あ、じゃけ桜ホームの、うん、だけ、ともりをまあ、しょっちゅうしてた時にね、
うん、
もちろんというか、桜ホームの、こう、なんていうの？の、ホーム長というか、まあ、経営者の方もね、
うん、
もう、面識あります、あるんですけど、
うん、
で、話、そういう話を聞いたことがあったんですよね。
うん、
で、その、鞆の浦の桜ホームのこと、思い出して、あ、似てるなと思ったらですね、この本の最後のところにね、うん、一番最後見たんですよ、最後の方に読み終わって、
うん、
一番最後ここですね、取材協力鞆の浦桜ホームって書いてある、
お
ー、あー、やっぱりなって、いやそうだったんだ、その通り、思った通りだったなという、そこだけ嬉しかったんですけど、
うん、
ねえ、そこはね、ああ出会いがあるなとは思ったんですけど、内容としてその、うん、そのね、主人公のお母さんの話にはちょっと共感できる、泣けるかどうかといったら泣けない、
うん、
というところでした、そういうお話でした、
はい
はいはい、ブクブク終わりです、
はい、
また次はねちゃんと泣ける本に会いたい、出会いたいですね、
はい、はい、そうですね、
はい、
じゃあ次、
次はあとふわふわタイム、
はい、
はい、あとね、今月はまあふわふわタイムの他に最後にですね、あの去年もやったんですけど、年賀状にね QR コード載せて、年賀状 あ、うちの年賀状が行った人にはね、それを QR コードでね、動画が見れるようにね、したんですけど、去年はそれを、去年何したっけ？
パプリカ。
あ、パプリカした？ん？
パプリカ。
そっちした？グレンゲの方じゃなかった？あれした。
そうだったかも。どっ
あ、どっち
ち？
だっけ？まあ、2つ動画撮ってね、片方はあれにしたよね。
した。
あの、年
多
賀状
分。
にの QR コード載せたよね。
載せた載
そう
せ
そう。
た。
で、今年は QR コードに載せた動画は何でした？
うっせぇわ。
うっせぇわ。で、ね、その時うっせぇわね、それも録音してありますので、それは最後にね、聞いていただきたいと思います。
はい。
で、そうそう、うっせぇわに関してなんですけど、うっせぇわね、まあ、これは、姫龍馬が歌ってて、歌いたい曲で、で、こう、なんていうの？あれでしょ？ストレス発散になる曲でしょ？
そ
歌って気持ちいい曲でし
う。そう、
ょ？
気
と
持
いうことで選
ちいい。
曲したんですけどね、まあ、中野龍馬世代というか、大人にとってはね、あんまり好きじゃない人も多い。ただ、やっぱりね、これはね、中野龍馬の考えでは、思いでは、あれですよ。この中野龍馬世代で言ったら、中野龍馬が若い頃には、そういう曲といえば、あの、あれ、尾崎豊のね、15の夜だったり、卒業だったり、うん、あそこら
15
辺
の
は、多
夜
分、その時の大人は、嫌いだったんじゃないかな。ただ、中野龍馬その時代、その時、まあ今でもそうですけどね、それを歌う分に何の抵抗もないし、すごいストレス発散になるし、ね、共感するとかしないとかの前にね、あの、いい曲だなっていう感じがしたんです。多分、うっせぇわも、そういう感じで、歌詞にね、共感は、中野龍馬はしないし、できないし、その内容についてね、あ、なんか歌ってるの、まあ子供っぽいなとは思います。うん、だけど、ね、その今の時代のね、子供が歌う分にはストレス発散になっていいんじゃないかなと、そういう思いでね、この曲を選びました。はい、ということでね、まあこの曲嫌いな人も、まあ聴いていただきたいなと思います。
思います。
はい、それは最後ね。はい。はい、じゃあこう、ふわふわで、それ以外にね、こう、今月はもう一曲、ふわふわタイムでもう一曲ね、歌います。あ、姫龍馬が歌います。
ふわふわタイムは、私、姫龍馬が歌を歌うコーナーでは
い。
す。今日歌う曲は、ストプリっていう、6人組エンターテイナーの、そうよ、
あ、そう、はい。
の歌っているギンギラ銀河です。
はい、あれのし、ど、何の主題
ワイ
歌？
学園。妖怪
妖
ウォッ
怪ウォッチ
チ
Y
の
学
ワイ
園、
学園の。
ああ、主題歌だったよね。
じゃあ、せーの、出て。
せーの。
と気づいても、と答えて、楽しそうにギンギラ銀河、イエス！ディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリディリ な模様、あ、私とあなたの読めない心模様、カオス的に移ろう世界、真っ暗闇に歩みは止まる。それでもどこかで進み出せば、わずかでも確かに宇宙は変わり出す。ギンギラギンギラ、まだ足りないんだ。今度はわずか捉えた。サイボクなんぞに現れた。あなたの UFO、真っ赤な瞳、まだ教えてま、ライフテ、ギンギラギンが。
いいところで。はい。
はい。
はい。ということで、はい、じゃあ、あと次はね、どうしようか。福愛予定ちょっと発表しときますか。
はい、
告知です。
はい。
はい。福岡予定は2月6日日曜日は、尾道散策撮影会です。
イエーイ。
はい。ね、まあ人数制限して、まだコロナのね、最中なので、人数制限をして、少人数でね、するっていうことです。開催するっていうことです。
はい。
はい。で、次、2月11日金曜日なんですけど、祝日ですね。はい、
ビター&スイート2022っていう。
はい。と、もう一つ。
バレンタイン
ライブ
ライブフェス。
この二つ、一日で2公演 2会場か。
はい。
2つ、2公演というか、2つですね、2のイベントを。ちょっと、姫龍馬、みかんちゃんは参加しないんですけどね、それ以外3人は、で、参加します。高松、両方高松ですね、高松のトゥーナイスっていう場所と、イニシア高松って場所で、1日に2つ、すごいですね。
はい。
はい。ということです。だ今のところ決まっている、あれですね、副会によってはそんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ、あれ、なぞなぞの答えいきましょう。
はい。あれからね。
うん、問題からね。
からね。
はい、じゃあ、一応、はい、問題手で。
うん。動物にあるのは白色。植物にあるのは緑色。な、これなんだ。
はい、答えは？
答えは、歯です。
はい、どうしてですか？
植物は葉っぱのことで、動物は歯のことです。だからです。
はい、じゃあ歯ね、うん。動物は白で、植物は緑。
はい、
はい、
そういうことです。
これいい問題ですね。なるほど、はい、という感じでしたね。
ダジャレよな。
ダジャレっていうのかな。
多分。
そうかな。はい、うん。はい、ということでですね。あとね、この後ね、その例の、うっせぇわ、歌、姫龍馬、
はい、
ギター、中野龍馬のね、演奏でね、をお聞きいただきたいと思いますが、まあはい、おきね。聞いてください。
はい。
はい。じゃあね、今月はこれ以上です。またね、来月お会いしましょう。さよなら。
さよなら。正しさとは、愚かさとは、それが何か見せつけてやる。 なんか
Radio Cabinet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局松屋正右衛門スタジオよりお送りいたしました。
ラディオキャビネット。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.